回収席との距離がありますので、マスクを説教の間は取らせていただきたいというふうに思っています。ご理解ください。今日は2年ぶりの昇天者、天に召された方々を記念する礼拝に皆さんがご出席くださったことを心から、本当に感謝を持って、お迎えしたいと思っております。今日はそのようなわけで、コリント人への第一の手紙の15章から、イエス・キリストの復活、そしてこの復活のキリストにあったパウロの告白について、聖書から学びたいというふうに思っております。コリント人への手紙というのは、パウロという使徒がコリントにあります教会に宛てた手紙、それは2通聖書にありますけれども、その第一の方の手紙の中に、ここから学びます。有名な愛とは何かということについて述べているのはコリント人への手紙の第13章にありますが、第15章はある意味では復活の章と言ってもいいほど、キリストの復活、また私たちの体の復活について述べているところであります。3節から見てみたいというふうに思いますけれども、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。パウロは後で学びますように、かつてこのキリストの弟子たちを迫害し、その人たちを牢に入れたり、殺したりするような、迫害者でありました。けれども神の恵みによってイエス・キリストの弟子となり、福音を述べ伝えるものとなりました。このコリントという町は、皆さん地図に見ていただくと分かるんですが、ギリシャの町であります。有名なアテネとともにコリントもまた大きな町でありました。でもこのコリントの町は道徳的に大変腐敗していたもので、コリント風に生きるというコリンティア絶賛という言葉があったそうですが、それは本当に道徳的にも性的にも本当に乱れた生活をすることを意味しておりました。この人間がこの地上で生きている、そしてやがて死ぬ、死んだ後どうなるかということについては、3つの立場がございます。第1は、死ねば体も魂もなくなるという立場です。だから生きているうちは好きなことをやって、死ねば全ては終わりなんだから快楽を尽くして、やればいいんだという考えであります。で、第二は、体は死んで消滅する、なくなるけれども魂は生き続けるんだという立場です。これは ギリシャ哲学、まあ、特にプラトンという哲学者がそのような立場を取ったわけです。体は死んで葬られまた朽ちていくけれども、しかし魂は永遠であるという立場ですね。で、3番目がこの聖書そのものが語っている立場でありまして、それは一旦死ぬけれども魂はもちろん永遠であるけれども、やがてキリストが再びこの世に来られる、これをキリストの再臨と言いますけれども、キリストの再臨の時には死者はよみがえるんだと、体が復活するんだ、そして生きていくんだという立場が聖書が語っている立場であります。パウロはこのコリントの教会、すなわちギリシャにあったわけですから、ギリシャ哲学の影響を、まあ、信仰者でありながら、この本当に復活するということについて、まあ、イエス様が復活することは認めていたんですけれども、私たち信者が復活するということを信じきれない人たちのためにこの15章を書いたと言われております。そのような中で、先ほど申し上げましたように、最も大事なことは聖書に書いてある通り、キリストは聖書に書いてある通り私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、そしてまあいろんな人に現れたということをこう書いているわけです。まあ死んだ人が復活するということは常識的というか、なかなか信じがたいことなんですけれども、このキリストの復活はこの十字架とともに、聖書の中心的なメッセージであります。十字架だけではなく復活が大事であります。で、なぜ復活が事実であるかということについてはですね、いくつかの、この点からお話ができると思います。第一は、この福音書というところに書いてありますけれども、イエス様が十字架につけられたのが金曜日でした。そして午後3時には息を引き取られ、そのまま、アリマタヤのヨセフという人が作っていた、まあ、密かに弟子となっていた人の、お墓に葬られたわけです。そしてそのお墓の入り口には大きな石が、この建てられ塞がれました。ところが3日目の朝、すなわち日曜日の朝、まず女性の弟子たちが、まあ、イエス様の死を悲しみ、そしてイエス様のご遺体に香油を塗ろうとして墓に行ったところが、その墓のこの先ほど言った石は取り除けられておりました。中は空だったんです。それで慌てて男性の弟子のところに行って、ペテロとヨハネという弟子が、まあ、急いで駆けつけたところ、やはりイエス様の遺体はそこになかったということですね。で、これについては大きく分けて2つの説があります。一つは弟子たちが盗んだんだ、そしてイエスが復活したと言っているんだ。 まあ、これはありえないことであります。自分で盗んだんだったらイエス様が死んでいることを知っているわけですから、命がけで彼らは殉教の死をものともせずにイエス・キリストの十字架と復活を述べ伝えていったんです。まあ、本当にの真実のためには私たちは命を捨てることはありえますけれども、嘘だということのために命を懸けるような愚かな人は一人もいないと思うんですね。で、イエス様を十字架につけるように、まあ、この導いたというか、この支配した人たちは弟子たちが盗んだんだとこういうふうに言ったわけです。もう一つの可能性は、イエス・キリストは本当によみがえった、どちらかなんですね。空の墓、そしてこのコリント書に書いてあるように旧約聖書にメシアは永遠に生きる、復活するということが記されています。それが第2番目の証拠です。空の墓、そして聖書、そして今読みましたようにキリストが復活していろんな人に、弟子たちをはじめとするいろんな人に会って、ある時には500人以上の人たちに同時に同じ時にイエス様は、復活のキリストはあったということが記されています。そして4番目には、この復活のキリストにお会いした人々が全く変えられた。イエス様は裁判を受けた時にちりぢりバラバラに逃げてしまったあの弟子たちが、復活したキリストに会った時に彼らは大胆に、主はよみがえられた、キリストは復活したと述べ伝え、そのために迫害を受けたわけですけれども、迫害をものともせずに彼らは復活のキリストに私は会ったと述べ伝え続けました。その人たちは生き方が変わったわけです。死で全てが終わりではない、私たちが信じてきたイエス・キリストは復活されたんだということを信じて、また経験して生き方が変わりました。そしてパウロ自身もイエス様がこの地上で生きておられた時には、パウロはこのイエス・キリストに会ったとは思いませんけれども、彼はこのコリント人への手紙の15章の8節からこういうふうに述べております。そして最後に、月足らずに生まれた私ものような、ごめんなさい、月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。私は人たちの中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、人と呼ばれるに値しないものですと言っています。つまり、いろんな人が復活したキリストに会ったけれども、私にも、イエス様は一旦死んで天にお借りになられたけれども、復活の体は続いている。その復活のキリストが私に現れてくださったんだということが記されています。このコリント人への手紙の少し前に使徒の働きというところがありますが、そこにはパウロにキリストがお会いになったその様子が詳細に記されていますので、その一部をお読みしたいと思います。使徒の働きの第9章のところであります。サウロはエルサレムで イエス・キリストの弟子たちを迫害することだけで満足せず、北のダマスコ、いわゆるダマスカスですね、そこまで逃げていったこの弟子たちを追いかけていって、そこから引いてきてエルサレムで牢獄に入れたり殺したりするために、この殺害しようと息巻いていったと書いてあります。ところがサウルが道を進んでダマスコの近くまで来た時、突然天から光が彼の周りを照らした。まあもうすぐダマスコだ。イエス・キリストの弟子たちを捕らえて引っ張っていくぞというふうに息巻いていたこのサウルのが、急に天からの光に、まあ、巡り照らされて、まあ、それは太陽の光よりも強い光だったと言われていますけれども、天からの光が彼の周りを照らしました。彼はその圧倒的な光によって地に倒れてしまいました。まあおそらく何かロバか馬かそういうようなものに乗っていたかもしれません。そしてその倒れた時にサウロ自身、まあこの時はまだパウロではなくてサウロという名前で呼ばれていましたが、彼は地に倒れて自分に語りかける声を聞いたんです。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞きました。とっさにサウロは、これは人間ではない、永遠のお方であるというふうに感じてこのように聞きました。主よ、あなたはどなたですかと言うと、答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。私はあなたが迫害しているイエスである。イエス様はすでにこの地上から天にの父なる神の身元に行かれたわけですから、サウロは直接的にイエス様を迫害したことはなかったと思います。しかしイエス・キリストを頭とするキリストの体と言われたキリストの弟子たちの群れ、それを教会と言います。エクレシアと言います。つまり頭と体は一体であるように、イエス・キリストご自身を迫害してなくても、キリストの教会、キリストの体なると言われた教会を迫害することは、イエス様を迫害することなんだというふうにイエス様は思われたわけです。なので、私はあなたが迫害しているイエスであるとおっしゃいました。立ち上がって町、すなわちダマスコの町に入りなさい。そうすれば、あなたがしなければならないことが告げられます。ところが、立ち上がったサウロが目を開いても何も見えませんでした。目は開いていても何も見えなかったので、他の人に助けを借りて彼はダマスコの町に入って、そこでユダという人の家に、まあ、静かにしてそこでお祈りをしていたわけです。かたやイエス様はダマスコの町で住んでいたイエス・キリストを信じるようになったアナニアという人物に幻の中で現れて彼に語りかけます。まっすぐというそういうストリート通りにあるユダの家に、タルソから来たあの人物サウロが、そこでアナニアという人がやってきて、自分の上に頭の上に手を置いて見えるようにしてくれるということを この幻で、知ったと。で、まあ、アナニアはという人はイエス様からそういうメッセージを聞いたときに、イエス様、あなたがご存知の通り、あの人は迫害者です。エルサレムでも多くの人を迫害したんです。ダマスコに来たのも、その迫害を続けるためです。しかしイエス様はおっしゃいました。主はアナニアに言われた。行きなさい。行きなさい。あの人は私の名、すなわちキリストの名を、異邦人、王たち、イスラエルの蔵の前に運ぶ私の選びの器である。私が選んだんだ。だから心配することはない。私はこのサウロがやがて私キリストの名前のゆえにキリストのを福音を述べ伝えるために迫害され自分今度は自分が迫害され苦しい思いをするようになることを私は知っている。彼は私の福音をイエス・キリストの福音を良き訪れを伝えるために私が選んだ選びの器なんだ。だから心配せずに行け。アナニアはそこに行って兄弟サウロ、あなたが途中でお会いになったイエスが私をここに使わされました。そして彼の上に手を置いて祈ると彼の目から鱗のようなものが落ちて彼は見えるようになって神の御霊聖霊に満たされ、そして彼はそこで、バプテスマ洗礼をアナニアから受けたわけです。そして食事をして元気づけられ、このダマスコの町ですぐに彼はこのイエスこそが旧約聖書に記されたメシア、メサイア、キリストである、救い主であると大胆に述べ伝えて、そして彼は殺されそうになります。まあ、そしてエルサレムに行き、そして彼は自分の故郷のダマスコに、ごめんなさい、サウル、タルソに、帰っていったわけであります。パウロはその時のことをこういうふうに語っていたわけですね。最後に月足らずのもの、つまり、まあ、出産と月10日と言われますけれども、自分は特別のお恵みをいただいてイエス様が天にお帰りになったとこのようなものに現れてくださいました。先ほど読んだ通りであります。だから私はイエス・キリストの直弟子、人たちの中では最も小さいものであると言ったんです。最も小さいものである。なぜなら神の教会を迫害したからです。イエス・キリストの使徒、弟子と呼ばれるに値しないものです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。まあ、これはちょっと訳が入っています。もともとの訳はギリシャ語ではですね、エイミホエイミという言葉です。まあ、英語だと I am what I am という言葉です。つまり私は私になったということをこのパウロはコリントの手紙のところで語っているわけです。私は私になった。私とは一体何者なんでしょう。私は誰なんでしょう。私たちは自分が誰であるか、何者かということについてよく知りません。親から言われたことで影響して、私は頭が悪いんだと、先生から怒られて、私はわんぱくなんだ、 人からですね、あなたは美しいねとこう言われて、私は美人なんだと思う女性もいるかもしれません。まあそれは、まあ、真実の一部は意味しているかもしれませんけれども、あなたは世界中で、あるいは歴史の中でたった一人、あなたはあなたである。人の真似をする必要はない。人の気に入られるために自分ではない自分を装う必要もない。私は私になったとパウロが言ったように、復活のキリストにお会いすると、私たちは本来神様が意図された私の姿に生きることを許されている、生きる勇気を、自由を与えられるわけであります。神の恵みによって私は今の私になった、私は私になった。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならなかった。私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みです。とにかく私にせよ他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。このコリント人への手紙の数年後にパウロはエペソというエフェソスですね、まあ、今の小アジア半島トルコがあるところにあったエペソ、まあ、今も遺跡は残っております。私も行ったことがありますが、そのエペソ人への手紙の中でですね、私はこの使徒イエス様の弟子の中で一番小さいとコリントでは言ってるんですが、エペソではですね、イエス様の弟子、この信徒の方々も全部含めたクリスチャンの中で一番小さい人間であるとこういうふうに自覚するようになりました。またその数年後に、最後から2番目の手紙なんですが、テモテへの手紙、テモテというのはパウロの弟子です。手紙の一章のところで、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものであると言いました。そのようにテモテへの手紙の第一の一章で記しています。そしてこう言いました、私はその罪人の頭であるとパウロは書いたんです。クリスチャンじゃない人も含めて、信仰を持たない人も含めて、私は罪人の頭であると言いました。あの有名な天路歴帝天国への道をという有名な数百年前に書いたあのイギリス人ジョン・バニオンは、天路歴帝とともにですね、罪人の頭にあふれる神の恵みという本を書きました。クリスチャンの成長というのは、だんだん私は聖書が分かってきた、もちろんそれもいいことです。だんだん私は罪を犯さなくなった、だんだん清くなった、だんだん神様に喜ばれるようになってきた、それもいいことですけれども、そうじゃなくてパウロが言っているように、使徒たちの中で一番小さかったものとコリントでは言っている。エペソでは信徒クリスチャンの中で一番小さいもの、そして最後のテモテへの手紙の中では、私はクリスチャンでない人も含めて人類の中で最も罪深い人間だと言ったんです。しかしこの罪深い教会を迫害した私に神の恵みが与えられて、今私は私になった、こんな人間でも救われるんだという、 このサンプルですね、まあ、前数ヶ月前にそういう説教をしたことがあると思いますけれども、模範、クリスチャンの模範じゃなくてクリスチャンのサンプル、こんな人間でも救われるんだ、そうなんです。だから私たちクリスチャンは、クリスチャンって清いんだよね、タバコ飲まないんだよね、酒もやらないんだよね、人の悪口も言わないんだよね、下品な冗談も言わないんだよね、まあそれも大事なことですけれども、清いからクリスチャンになったんじゃなくて、罪人だから神の恵み憐れみによって救われた。だから私たちはサンプルクリスチャンでいいんです。こんな人間でも神様の恵みによって救われるんだ。私は2001年にスイスで行われたセミナーに参加いたしました。まあ、2週間3週間ぐらいあったので、まあ、日曜日は教会に行けるようなところじゃなかったので、山の中でしたので、リーダーであった、まあ、先生であったハンス・ビュルキ先生はいろいろ工夫してですね、生産式の代わりにあることをいたしました。福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4つの福音書が新約聖書の、最初の方にありますが、その最後のところにはイエス様が十字架におかかりになる前の晩に最後の晩餐を弟子たちと共に守ったということが書いてあります。最後の晩餐ですね、有名な最後の晩餐の絵もありますけれども、その時にイエス様はこのパンを裂いてですね、そしてこれは私の体である、取って食べなさい、そしてブドウ酒、あるいはブドウの液かもしれませんが、それをこの配って、これは私の契約の血である、みんなの罪の許しのために私が十字架で流す血潮であると言って、この聖餐式、聖なる晩餐式を行うようにその場でおっしゃいました。ところがですね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4番目のヨハネの福音書の中にはこの聖餐式の記事はありません。代わりにイエス様は弟子たちが、まあ、一緒に食事してたと思うんですけれども、その時にタオルっていうか、まあ、それをこの腰に巻いて、そしてたらいに水を入れて、イエス様は一人一人の弟子たちのところにこうやってひざまずいていきました。ペテロは言いました。先生、そんなことしちゃいけません、私たちがするべきことです、あなたは先生でしょう、リーダーでしょう。でもイエス様はおっしゃいました、私がお前の足を洗わなければお前と私は何の関係もなくなる。私たちは日々の歩みの中で足が埃にまみれ、泥にまみれ、いろんな形で汚れていきます。まあ、お風呂でちゃんと洗ってる人もいると思います。つまりそれは罪の許しを表しているわけですね。で、このハンス・ベルキ先生はそのヨハネの福音書から私たちに、ヨハネの福音書では聖餐式の代わりにこの洗足式、足を洗う式をヨハネはそこに書いたというんですね。そして私たちにですね、この2人ずつペアになって組になってですね、そして一人は腰をかけて足の靴下なり靴下を脱いで、そこにこうもう一人の人がひざまずいてですね、イエス様がこの弟子の足を洗ったようにひざまずいて、まあ洗いはしませんでしたけども、そのもしかするときれいではないかもしれないその足に触って祈るという、 そういう形で相互に2人が、1人が終わったら今度立場を入れ替えて、なさったんです。その時です、私の相手はスイス人の男性でありました。私よりずっと若い、20歳ぐらい若い、おそらく30代だったと思いますけど、その人が私の足にを触って、ひざまずいて触って、そして祈ってくれた時に、私はあ、イエス様だと思ったんです。別に奇跡的なことが起こったわけじゃなくて、リアルにそこに復活のキリストが私にこの人を通して触ってくれて、私の罪を、私の汚れを清めてくださったんだということを、そこで私はイエス様にお会いしたと信じております。復活のキリストに。いかがでしょうか。皆さん礼拝に来られます。聖餐式もあります。御言葉の解き明かしを聞きます。祈りを捧げます。単なる習慣になりやすいですけれども、実は復活のキリストがこの礼拝の中心に今日も臨在してくださっているんです。今日は聖餐式を行いませんけれども、イエス・キリストは今も生きておられるんです。私はよみがえりです、命です。死んだままではない。そしてやがて、次の週に学びますけれども、私たちもまたこのキリストと一体とされて、私たちも朽ちることがない復活の体をいただく。それが福音であります。皆さんのご家族、すでにこの地上の生涯を走り終えて天に召されたお方々も、やがてキリストの再臨の時に変えられて復活して再会することができるのです。ある女性が言いました。私こんな年まで生きちゃって、若い時は私も結構綺麗だったのよとは言いませんでしたけれども、きっとそうだろうなと思うんですね。ちょっと最近はもうシワも増えてきたし、こんな体で復活して永遠にこういうのじゃちょっと私嫌だわって、こういう点で面白い人だなと思いました。なこと気にすることないよって、私は神様でないですから、確実に断言することはできませんけれども、あなたが一番輝いていた時の、人生の中で一番輝いていた時の、その素敵な輝かしい、あなたらしい、最もあなただけが持っている輝きで、そういう姿で復活すると思うよ。私はそう信じて、その方に申し上げました。こんなしわくちゃになっちゃってとかっていうんじゃなくて、本当に最も美しい、最も輝かしい姿でよみがえるんです。皆さんのご親族も天国に行かれた方の多くの方には、私はご葬儀をさせていただいております。ですから、その最後の姿っていうのは私の心に焼き付いております。あるおばあちゃんが、私にもずっと上ですけれども、お年を召されてからでも本当に上品な美しい、また優しい方でしたけれども、お亡くなりになったということで、昇天されたということで駆けつけましたときに、ハッとしましたね。美しかったです。年齢は50をはるかに超えていましたけれども、 ああきっと復活の時もこういう美しい姿でこの方は復活するんだなと私は思いました。ですから皆さん心配しないでください。心配しないで長生きしてください。でもイエス様のところに確実に行けるように聖書とイエス様を信じて、パウロでさえも救われたんですから、皆さんも望みがあります。一言お祈りをいたします。父なる神よ、神の恵みによって私は私になったとパウロは語りました。復活のキリストにお会いし、そして彼は本来の自分の姿に立ち返り、迫害をもものともせずに、その当時の全世界をめぐってイエス・キリストこそが救い主であると述べ伝え続けました。最後には迫害されて殉教の死を遂げたと言われております。どうぞ神様、私たちもまたこの昇天者記念礼拝に出席をさせていただき、十字架と復活の福音の家に罪許されて、神の子供とされて栄光の姿にやがてよみがえることを希望して信じて、それぞれの人生を歩むことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。